りと
武井の
カニから発信東美濃
山城ミュージアムがオープンしました。
ミュージアムに行ってから山城に行けば楽しさ100倍。
市内の山城巡りの拠点観光案内所として
4月にオープンした観光交流館もあるよ。
家族やお友達みんなで金山に行こう。
戦国時代の雰囲気を味わおう。
ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
先日7月12日はラジオの本格放送開始記念日だったそうですよ。
うん、今このラジオを聞いてくださっているリスナーの皆さんにとっても重要な日だったんですね。
はい、そうですよね。
うん、
1925年の7月12日現在の NHK にあたる東京放送局で初めてラジオが放送されました。
うん、
日本で初めて電波放送が行われた日です。
目に見えない電波で情報が伝わる、今では当たり前に感じていることなんですが、当時の人たちはとっても感動したでしょうね。
そうですよね。こんな小さな機械からどうしてと誰もが驚いたでしょうね。ちなみに本格放送前に仮放送が行われたのは同じ年の3月22日です。
うん、
この日はラジオの放送記念日として制定されているそうです。
時代とともにテレビなど他のメディアも普及してきて、徐々にラジオを聞く人が少なくなってきていますが、ラジオはいつでもどこでも移動しながら聞けるところが魅力ですよね。
はい、映像はないですが耳から伝わる情報で情景をイメージしながら聞くのも楽しいですよね。
はい、
災害時には緊急速報も流れるので非常時にも役立ちます。
FM ララの周波数は 76.8MHz。 これからもラジオを聞いて素敵な情報や役立つ情報をたくさんゲットしてくださいね。今日の明るい話では、そんなラジオが大活躍する防災時の備えに関する話題や、
6月末から配布されている東美濃の観光パスポートに関する話題、そして金山の戦国山城ミュージアムに寄贈されたくくり城ジオラマに関する話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずは防災の備えについての話題です。
先日は西日本を中心とした記録的な大雨によって多くの地域で被害が出ました。
はい、岐阜県内でも氾濫した川や氾濫の危険があった川もあって、とっても怖かったです。
そうですよね。もう雨の日が続いて川が増水した時ってもちろん怖いんですけど、はい、その中でも特に夜って見えづらいので余計に怖く感じますよね。
どこまで水量が来てるかもわからないですもんね。私もこういう時に防災情報を共有しないとと思ったので、SNS でいろんな情報を発信しました。
そうですよね、私も見ましたよ。なんかどの地域でどれくらい水位が上がっているのかって、実際自分のいるところから目で見ることはできないんですけれども、そういう情報が SNS で上がってきた時って、そうやって目で確かめることができるので、ちょっと安心できるかなっていう気がします。
あ、本当ですか。発信してよかったです。ありがとうございます。災害が起こった時は不安や焦りなどで冷静な判断ができないこともあります。何か起こった時のために日頃から身を守るための準備を十分にしておきたいですよね。
うん、災害時に重要となるのが情報収集です。リスナーの皆さんは防災情報をどのように入手していますか？
災害時に情報入手できるものとして具体的にどんなものがあるか教えてください。
はい、皆さんに馴染みがあるものとしては防災行政無線があります。
あ、よく聞こえてくる広報カニカラーといった放送のことですね。
そうですよね。ただ最近では住宅の気密性や防音の性能が良くなってきているので、防災行政無線が聞こえにくくなっているんです。
うん、 雨が激しく降った時や雷や風が強い時にはますます聞こえづらそうです、
うん、防災行政無線だけに頼って肝心な時に情報が手に入らないというのは命に関わるあってはならない事態です、
はい、
そこで皆さんには緊急情報を自分で取れるよう準備をしていただきたいです。
具体的にはどんな準備をすればよいのでしょうか。
はい、まずは皆さんがお持ちの携帯電話やスマートフォンを使ってすぐメールかにの登録をしてください、
はい、
すぐメールでは緊急避難情報や気象情報、また地震が起こった際の震度などをメールでお知らせしています。
私も登録していますよ、うん、台風で発令された警報やどれくらいの地震が起こったかなどを素早く手軽に知ることができてとっても便利です。
登録は蟹市ホームページや広報蟹に掲載されている二次元バーコードを読み取るか、メールアドレスに空メールを送信してください。すると仮登録メールが送信されるので、そちらの指示通りに登録操作を進めていってください。
防災情報の他にもゴミ収集や催しといった市内のさまざまな情報を順次配信しています。
登録の際には受け取りたいメールの項目を選択することができるので、欲しい情報の選択箇所にチェックを入れてください、
はい、
他にも忘れてはいけないものがありますよ、
うん、なんだっけ、はい、
災害に強くなろうや。皆さんなんだかわかりますか。
今この明るい話が流れている FM ララのことですよね、
はい、
周波数 76.8MHz でいつでもどこでもラジオを聞くことができます。
この4月からは緊急情報がラジオに割り込み放送されるようになりました。
ということは、例えば今まさにこの明るい話の最中に強い地震が起こった場合には、ここで緊急情報のお知らせに切り替わるということでしょうか。
はい、その通りです。命に関わる緊急性の高い情報をいち早く皆さんにお伝えします。ラジオを聞いている途中に緊急情報に切り替わったら、身の安全を確保した上で焦らずしっかりと情報に耳を傾けてくださいね。
FM ララはスマホやタブレットでも聞くことができるんですよね。
はい、その通りです。 FM ララの専用アプリ、ララアプリをダウンロードすれば、ラジオがなくても放送が聞けるだけでなく、緊急情報を文字情報として入手することができます。
登録は不要なので誰でも簡単です。ぜひアプリをダウンロードしてみてくださいね。すぐメールと FM ララアプリ、ここまでお話ししたようにこの2つなら手軽に準備ができそうです。
今は情報がたくさん溢れている時代です。緊急情報に関わらず、情報は自分で取得していくことが大切ですよ。今回ご紹介したものの他にも、ホームページや SNS などでも災害情報を発信しているので、そちらもご確認ください。
できる時に対策をしておいて、いざという時に対応できるようにしておきましょう。最後に忘れてはいけないキーワードをもう一度一緒におさらいしておきましょう。
はい、
合言葉は
せーの、災害に強くなろうや。
次は旅のお供、東美の観光パスポートについての話題です。
はい、
昨年に引き続き今年も配布していますよ。東美濃の七市町をお得に観光できちゃうパスポートなんです。
七市町とは、蟹、トキ、多治見、中津川、水並、恵那、御岳のことで、これらは2027年開業予定のリニア中央新幹線の沿線市町にもあたります。
東美濃観光を盛り上げるためにと作られたのがこの東美濃観光パスポートです。
はい、
対象の観光施設や宿泊施設などで提示すると、料金の割引やお得なサービスが受けられるなど、いろいろなおもてなし特典を受けることができます。
はい、今回パスポートが利用できる施設はおよそ350です。昨年の248に比べ、さらにたくさんの施設で利用できるようになりました。
使い方は簡単、行きたい施設が決まったらパスポートを持って出発しましょう。おもてなしを受けながら各施設でスタンプを集めます。条件をクリアすると、集めたスタンプの数に応じてプレゼントの抽選に応募することもできますよ。
パスポートの大きさは手のひらサイズで薄く、簡単に持ち運びができます。今回は東美濃の特産品詰め合わせや、エリア内で使える宿泊券など豪華商品が揃っています。
東美濃の特産詰め合わせには今 NHK の朝ドラ効果で話題にもなっている五平餅も含まれていますよ。
私も五平餅小さい頃から大好きです。
そうなんですね。
やっぱり小さいお子さんからご年配の方まで楽しめる味だと思うんですよね。
そうですよね。
わらじ型以外も食べてみたいなって思うので、はい、いろんな種類の五平餅があるようなのでぜひチャレンジしてみたいです。
五平餅にはお米が使われていて、はい、つぶつぶ感ともちもち感が同時に楽しめるところがいいですよね。
いいですよね。結構食べ応えがありますよね。
そうですよね、うん、そして五平餅と一緒に注目されているのが東美濃ですよね、
はい、
最近では東美濃の動きが活発になってきているんです。
最近蟹市内で東美濃の国蟹と書かれた旗をよく見かけるようになりました。
そうですよね、
はい、
観光などで地域を元気にするためには他の地域との連携が重要なんです、うん、そのキーワードとなっているのが東美濃ということです。
なるほど。いろんな面でこの地域を PR するために東美濃というワードは重要なんですね。
はい、そういうことです、うん、さらに4市町以上でスタンプを集めると応募できる東美濃周遊賞なんていうのもありますよ。こちらの商品は当たってからのお楽しみです。
たくさんスタンプを集めればより豪華なプレゼントに応募できます。東美濃観光を楽しみながらぜひたくさんの施設でスタンプをゲットしてみてください。ちなみに蟹市ではどんな施設が対象になっているんですか？
はい、蟹市では花フェスタ記念公園や子育て健康プラザマーノ内にあるカフェレストラン今小屋、また湯の花アイランドや仙石山城ミュージアム、道の駅蟹ってなどがありますよ、
うん、
対象施設についてはパスポート受け取り時にもらえるガイドブックまたはホームページで確認することができます。
この他にもまだまだ対象となっている施設があるので要チェックですよ。
そして肝心なパスポート発給所です。エリア内には50カ所あるのですが、
はい、
蟹市では市役所観光交流課内にある蟹市観光協会、蟹山の観光交流館、道の駅蟹って、ホテルシンセリティの4つが発給所となっています、
はい、
各発給所に備え付けの申し込み用紙またはポスター裏側の申し込み用紙に必要事項を記入し窓口でパスポートと交換してください。
先ほどお伝えしたプレゼント抽選応募はこの4つの発給所のうち蟹市観光協会、観光交流館、道の駅蟹っての3カ所でできます。スタンプがたまったらぜひ応募してみてくださいね。郵送でも応募ができますよ。
東美濃観光パスポートは平成31年2月28日木曜日まで実施しています。ぜひパスポートを使って家族や友人と一緒に東美濃観光を満喫してみてくださいね。
最後は仙石山城ミュージアムに展示されているくくり状ジオラマに関する話題です。
ミュージアムについては前回の放送でもお伝えしました。
はい、
蟹山歴史民俗資料館から6月30日にリニューアルオープンしたばかりで市内に10カ所ある山城の特徴や魅力を分かりやすく紹介しています。
その10の山城のうちの一つである当時のくくり城の再現ジオラマが先日この仙石山城ミュージアムに寄贈されました。
寄贈していただいたのはガス機器の製造販売を行う株式会社パロマさん、
うん、
くくり城跡がある土地のおよそ3分の1を所有している会社です、うん、蟹市とは2015年にくくり城跡の整備活用に関する協定を結んでいて地元のくくり城跡白森隊の皆さんが中心となって進められている整備の支援などを行っています。
はい、ジオラマとは立体模型のことです。すごく本格的な作りになっていますよね。
はい、今回寄贈されたジオラマはパロマの社内クラブジオラマクラブのメンバー6人とその家族が一部関わって制作したものです。当時の地勢図や縄張り図といったものをもとに設計ソフトで等高線を図面に起こして制作されたそうです。
ジオラマがリアルで細部まで再現してあって人もいるじゃないですか、
はい、
イメージが湧きやすいからかなんとなくタイムスリップした感覚になりますよね。
そうですよね。
あとやっぱり地元の昔の姿を知ることができるのは地元民として嬉しいです、
うん、 大きさは実物の250分の1だそうです。さっきあかりさんがおっしゃられたように、はい、ミニチュアの木や人、民家、柵といったものも本当に本格的に作られていますよね。はい、制作の中心となったのは技能検定機械加工技能士という国家検定資格を持つ社員のお二人です。そのうちの一人である大谷さんという方は、うん、9日の寄贈式にも参加されました。何でも大谷さんは大のプラモデル好きだそうです。
だからここまで細かく再現できた
んですね。きっと器用なんですよね。普段は奥さんや息子さんに何してるのという冷たい目で見られるそうなんですが今回のジオラマ制作については初めて尊敬されたそうで。
初めてなんですね。
そうです。自宅で制作にも協力してくれたそうです。
お父さんこんなものも作れるんだってかっこよかったんですよね。
そうで、その中で聞いた話で印象的だったのが、はい、こう作っていくうちにだんだん世界で一つだけのものを作りたいと思うようになったって言って見えたのがすごい印象的でした。
すごいですね。
素敵ですよね。社員や家族の皆さんも笑顔で制作を手伝ってくれたそうで、大変だったけど楽しく制作できたようですよ。
みんなの気持ちがこもったこのジオラマなんですね。
そうなんです。ミュージアムではくくり城の当時のイメージイラストと並んで展示されています。はい、見比べてみると分かるのですが本当にそっくりなんです。
写真で見てもすごさが伝わってきますが実物はもっと迫力満点ですよ。ぜひ皆さんも戦国山城ミュージアムに行って自分の目でその迫力を確かめてみてくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
最後にもう一つタイムリーな話題です。
はい、
カニの私立図書館に明智光秀コーナーと東美の情報コーナーというものが登場しました。
明智光秀コーナーには光秀公に関する図書がたくさん並んでいます。例えば一番気になるのはやっぱり本能寺の変の謎ですよね。
そうですよね。
本能寺の変は変だ、ここまで分かった本能寺の変など興味深いタイトルの本が並んでいます。
他にも光秀本人や光秀の三女である細川ガラシャ、織田信長に関する本などもありますよ。
はい、
明智光秀だけでなく光秀に関わりのある周りの人についても知るきっかけになります。一方で東美濃情報コーナーには東美濃に含まれる六市一町の郷土資料やチラシ、パンフレットなどを設置しています。
どちらのコーナーも一つの場所に関連資料が集められているので見たい資料が見つけやすいです。資料や本の貸し出しには貸し出しカードが必要です。貸し出しカードを持っていないよという人は来館した際に登録手続きをしてください。その際には免許証などの身分証明書を忘れずにお持ちください。
所蔵していない資料は他の自治体にある図書館から取り寄せできる場合もありますよ。お探しの資料がある場合は窓口へ相談するか電話でお問い合わせください。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん準備はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さんアディオース。